フデイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回プレイバックするのがですね、ラジオ食堂の第79回シーズン1ですね。恒例の食べ物ニュースで振り返る2013年11月ということで、10年前でございますね。毎回同じこと言ってますけど、10年前って怖いですね。冒頭で前月の編集がしんどかった、収録時間60分超えてますねとか言ってて、今平均的なニュース界の収録時間明らかに2時間超えてるんですけど、60分の収録時間って短って感じですよ。今の感覚で言うと、月曜日に編集終わるでって思いながらね。いやー怖い。まあ当時はね、クソみたいなブラック企業に勤めてたんで、毎日帰宅時間が11時超えてるみたいな状況だったんでね。まあそれだったらね、収録時間60分はしんどいだろうなと、今なら思いますがね。で、中身はですね、食品偽装問題ですね。これはもうだいぶ僕自身も覚えてないですけども、皆さんもね、覚えてらっしゃらない気もしますけれども、バナメイエビを芝エビと偽装していたっていうね、当時のニュースがありまして、そうするとドミノのようにですね、日本全国、ワイもワイも食品偽装実はしとったんですわ、みたいな話になっててね、その話をしてたり、マクドナルドもね、1000円バーガーって覚えてらっしゃいます？プレイバックで何回か聞いてると思うんで、もうご存知の方も多いと思うんですけどもね、当時は、マクドナルドの価格って、ハンバーガー300円か400円が普通だったんですけどもね、高価格ハンバーガー1000円のやつを出したとかね、そういうのがあってね。あと B1 グランプリの話してまして、 B1 グランプリもうそろそろわからないという人が増えてきたりするんじゃないかなと思うんですけど、 B 級グルメのですね、食イベントがこの10年前ぐらいはめちゃめちゃ人気があったんですよね。毎年やっててですね、愛知県の豊川ですよ。豊川に引くほど人が集まってるっていう、あの当時日本で一番集客力のあるイベントの一つだったんじゃないかな、 B1 グランプリって。今ではやってないですしね、焼きそばがやたら人気ってね、当時はもうあるあるとして皆さん認識されてたと思うんですけども、焼きそばがこんな人気あったとか今では想像もつかないですからね。はいはい、ということでございましてですね、今回プレイバックするのはラジオ食堂の第79回、多分2013年の11月ぐらいに配信した内容になっております。出演者は北谷でございます。どうぞ。はい、今月もですね、11月を振り返るということで、北谷さんに来ていただきました。北谷さん、どうぞ。
どうも、北谷です。
はいはい。毎月同じこと言ってるけどね。
うん。
先月の編集も大変でね、これ。編集大変やから、チャットと始めよう。なんていうか、スムーズに進めようとか言いつつね、うん、先月とかね、60分超えてたからね、うん、もう、あって。どうかと思うよ、あれ、ほんともう。
いやー、もともと開始した企画が編集を楽にするためとか言ってたくせに、
ね。あ、言うてました。ニュース読んでるだけやから編集楽なはずとか言ってた。編集ほんま大変。まあいいや。はい、11月としての年の瀬ということでですね。はい、今回も始めます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、まずは軽めのニュースから始めます。今月はですね、割と重めのニュースがバンバンバンと来きますんで、軽めのニュースから
ですね。
同胞、マーガリン中死亡のお知らせ、トランス脂肪酸禁止、食品使用危険ということでですね。まあ、これはアメリカの話なんですけれども、こちらですね、2013年11月8日のニュース、トランス脂肪酸禁止へ食品使用安全と認めず、カッコ米ということでですね。ワシントン自治米食品医薬品局、カッコ FDA は、摂取しすぎると、心筋梗塞などの発症リスクが高まるとされるトランス脂肪酸について、安全とは認められないとして、食品に用いることを原則禁止する、提案を提示した。60日の意見聴取期間と業界が遵守策を講じるために必要な猶予期間を経て施行するということですね、
うん、
ほんまかいなどそんなことできるのかよという恐ろしい法律がですね可決されようとしているわけなんですけれども、
ほいほい。
正直私ね、
はい。
わからないんですもん。トランス脂肪酸って言われ始めたのがですね、6年前ぐらいの話で、その頃からもういろんな説が出ててですね、当時からウィキペディアとかですね、まあ2チャンネルとかも一生懸命読んでですね、
うん、
自分内の本当にトランス脂肪酸っていうのは危険なものなのかっていうのを理論を打ち立てようとしとったんですけど、うん、結論としてわからないという、うん。というか、そもそもですね、私マーガリンで育ってきてますんで。
ああ、同じくですね。
というかね、先週実家帰った時にね、
うん。
未だに実家はマーガリンを使っておりまして、
うん。
なんでマーガリンな聞いて、
うん。
おかんから、いや、別に大した理由なくっていう返事が返ってきてですね。
はいはい、はい。
やっぱそんなもんだよなと思った次第なんですよ。
まあ、そうだよね。うん。バターが健康に悪いとかそこら辺のことも関係なく、なんか、マーガリン手に取ってるよね。
まあ、そうですよね。
うん。
で、結局、私が、
うん。
ある程度、いろんな文献読み漁ってって、まあそこまでじゃないですけど、うん、ある程度ね、うん、反対意見も全部読んで、うん、結果、ある程度分かったのは、
うん。
アメリカとかは危険なんちゃうっていう、そういう結論。そら取りすぎたらあかんやろっていう、それぐらいじゃないかな。
規制かかってんのはね、ドイツの先駆けにせよ、欧米中心っていうか、奴らが食いすぎなんだろうねっていうのはあると
思う。俺はね、多分その辺で落ち着くんじゃないのかなと思うんだけど、心筋梗塞とかのリスクあると、
まあ、あるとは思いますよ。
まあ、政治自体がほんまかどうかも分かりにくいねんけど、さ、脂肪とった心筋梗塞のリスク上がるやろというのがまず一つあるんだけれども、
うん。
でも、日本はそこまで心筋梗塞のリスクは高くないんですよ。
海の向こうの奴らほどには、ヘビーなものを食べてないよね。
そう、そうです。毎日毎日ハートをアタックしてないんですよ、そこまで。本当に。で、トランス脂肪酸って言うたらあれですよね、植物性油脂というか、油脂というか、まあ、乳化した油脂ですよね。
植物性油脂にはなんか水素元素をぶつけて、で、結合させてっていうものですよね。
あ、北谷さん詳しいですね。
うん、まあ、なんか一応読みました、僕も。は
い。何しか、あれですよね、牛乳みたいになってるやつですよね。あれがアカン言うとるんですよね。うん、植物原料で。
自然界にあるものではなく安定化させてるっていうこと
ですよね。
っ
ていうことなんですよね。うん、でも、よう考えたら、
うん、
それ、そんな食うかっていうところなんですよ。だから、加工食品がおかしいぐらいじゃないですか、うん、と。あと、マーガリンと。
まあ、まあ、人によるかな、とも思う。俺はもう、マーガリンほとんど食えへんねんけど。
うん、
まあ、あとはあれでしょ、ショートニングとか使われてるようなお菓子類とかカレールーとか、そのあたりなんかも同じような扱いではあるんです
けど。多分ね、お菓子類がね、非常にまずいんじゃないかな。
うん、多分ね、そっちの方が、マーガリン、食で食べるよりも、量が、ウェイトが多いと
思う。多いしね、
うん。
大概そうでしょ、お菓子類は、ショートニングとか、
まあ、そうそうそうそう、
使ってるし、
うん。使ってるから。
あと、うん、ホイップクリームあたりもそうやね。
うん、そうそうそう、そう。
スジャーターとかね。
うん、そうそうそうそうそうそう、そう、うん。ただでも、日本の中でも、まあ、出回ってる、品目の量としては多いよね。
まあ、もちろん、それは多いと思いますけど、
うん、
でもメインで食わないじゃないですかっていうところ
。まあ、メインでは食わない。俺らみたいな人間にとっては、そうなんかもしれへん。けれども、
はい、
お菓子で育って、できてる人たちであったりとか、今最近の子供たちであったりとかっていうところは、今のアメリカ人と同じぐらいのリスクにはさらされてるのかなという気は、う
ん、まあ本当にリスクかどうか分かりませんけどね。
いや、分かんないけどね。心臓病の心疾患のリスクって他にもあるからね。
まあもちろんそれもあるしね。まあよう言われる話やけど、
うん、
この油脂の規制の話ってさ、
うん、
もう業界団体の政治的なさ、綱引きがメインじゃんよ。
まあ、そうなんだけどね。ただ、アメリカの場合って訴訟があるからさ。
はい。ああ、そうですね。はい。
そのあたりのところで、うん、規制される方向に行くんじゃねえのかな、とも思ったり。
そうですね。
するんですけど。うん。
はい。という形で、マーガリンの話だったんですけれども、まあ、マーガリンとそのバターのですね、そういった話もありまして、まあ、それに絡む話なんですけど、今月ですね、2013年11月、各部からざる話題ということですね。
うん、
まあ、この話題に触れていこうかと思います。食材偽装の百貨店、飲食店、固定一覧、食品偽装まとめということですね。
うん、
これはニュースというわけではなくてですね、ネイバーまとめなんですけども、
うん、
11月15日以降にですね、食品偽装を発表した百貨店、飲食店、固定の一覧ということですね。まあ、皆さん、ニュース等で見て知ってると思うんですけれども、
うん。
ちょっとざっと読んでいきますけども、リーガドイヤーホテルですね、紀州南部ドイヤーホテルですね、串本ドイヤーホテルですね、パレスホテル大宮ですね、で、百貨店なんですけれども、福娘酒造ですね、ホテルイタリア県ですね、スーパーの富士子会社、富士ファミリーフーズですね、あと富士屋ですね、高島屋ですね、三越伊勢丹、米田コーヒー店、丸井、大丸松坂屋、西日本高速道路、東武百貨店、東武宇都宮百貨店、松屋、東京百貨店ということでですね、まあ、発端となったのは何ですかね、リーガドイヤードホテルですかね。
いや、ホテル、阪神とか阪急インターナショナルやったかな。あの、梅田のあのホテル、は
い。
うん。
ですかね。あの、11月の最初ぐらいにですね、
うん、
突然なんか発表したかと思うとですね、
うん、
あの、社長がですね、出てきてですね、あれはご表示だと。それ、うちに出入りしてる業者が言ったら、俺、芝生でっていうような、あの、ふざけた会見をしましてですね、で、そっから一気に燃え広がった結果ですね、まさにあの、日本全国、偽装告白祭りとでも言うべきですね。
うん。今やったら言っとけば、みたいな感じで、ね。
そうですね。あの、一時わっしょい、あの、底抜けわっしょいということで、日本全体を追うですね、偽装祭りではありません。あの、今まで偽装してたのを、ごめんなさいっていうですね、告白祭りになりまして、うん、まあ、あの、毎日毎日同じようなニュースを見るということになったわけなんですよ。
うん。
はい。で、まあ、言いたいことはいっぱいあると思うんですけれども、あの、自分の立場をはっきりさせておきたいとは思うんですけれども、うん、
はいはい、
私の立場に関しては、結構ええやん派です。はい。僕は。
うん。なるほど。
別にええやん派です。あの、今の状況別に変える必要もありません。あの、これから先も偽装を続けてくださいと。と、僕は個人的には思っております。
それはあれですか、前提として、もうそんなもんやろっていう。
まあそうですね。
ってことですよね。
そんなもんです。まあ、ただ、あの、ご表示って言ったあいつ、あれはあかん。
うん。うん、まあまあな。
うち出入りしてる業者が、あんなこと抜かしたらもう出入り禁止や、そいつ。
言うてもな、その前に総務部長がね、お客さんに来てほしいっていうところで、の表現になったのは事実ですって言ってしまってるからね。
ああ、そういうのもありましたよね。うん、まあ、あの、いろんな状況証拠的にね、あの、ご表示はないやろと。
ないやろ
と。見ての人間が全員で突っ込んだという。
うん、そうそうそうそう。なあ、まあまあ、あの、僕もね、あの、似たようなスタンス、やってるやろうなっていうところはあるんですけども、
はい、
あの、お前はやるなっていうところだけは、あの、はっきりさせておきたいっていうところがあるかな。東京の方の椿山荘とか、あの、はい、そこぐらいブランドのあるところはやったらあかんやろっていう。
うん。確かに。
うん。あの、リーガロイヤルも大阪はまあな、やねんけど、まあ東京はまあ結局やってないんやけどね。
うん。
あれ結局何の差って、あの、運営の仕方の差みたいなね。
いや、だからさ、結論から言うと、
うん。
負け犬がやってるわけですよ。
そういうことですよ。うん。だって、あの、リーガロイヤルも、東京はリーガ、あの、直営だけども、あの、大阪の方は、あの、経営はホテル阪神、阪急。で、まあ、あの、運営というか、あの、経営じゃなくて、その、スタッフとかの運営をリーガがやってるっていう、
うん、
っていうところで、まあ、結局、直営じゃなかったところで起こってんねんな、みたいな。
そう。だからさ、もう本当ね、僕は言いたい。これ以上ホテルをいじめないで。かわいそうじゃないか。
うん。まあね、これぐらいの動画やったらもやっててしゃあないなっていうところはまあ、もういいっすわ、みたいな。
これも言いたい。
うん。
お前ら、
うん、
ホテルに飯目当てで行ってんのかと。行ってないじゃないか。
うん、そうだね。
ホテル飯目当てで行くか、プラス、泊まったホテルでさ、
うん、
バナメンエビのなんとかで書いてて、お前ら嬉しい本当にって言いたくなるよ、俺は。
まあな。
車エビじゃなくてブラックタイガーって書いてて嬉しいか本当。
うん、
ホテルはそういうところちゃうやろ、いや、ちゃんとしたさ、ご飯を食べに行く飯屋さんちゃんと書いてるよ、そういうのは、
うん、
だからさ、ホテルという場所はさ、そういう実利を求めて行くところじゃなくて、ある種、うっとりしに行く場所じゃないですか。
まあ、そうですね。
で、ある程度うっとりするにはね、お金かかるんですよ。
うん。
本当に。だから、さっき言った通り、負け犬ホテルしかやってないじゃないですかっていうのはそういうところで、多分、公表ホテルは、ホテルの廊下に飾ってある花とか全部増加ですよ、多分。
うん。
でも、
そうだろうね、
その価格帯で、うん、それぐらいのうっとり感を演出するという、そういうホテルとして、ある程度ニーズはそこにあるわけなんだから、
う
ん
そうだね。
それで生かしといてやったらいいんじゃないかと。
まあな。
俺は思うわけなんですよね。
うん。ある種、まあ、プロレスみたいなもん。
あ、そうそうそう。
っていうね。
そう。
うん、
そんなことばっかり言ってたらね、 お前らが泊まるホテルなくなるぞと俺は言いたい。
なくなるね。まあ、だから本当、まあまあまあまあ、分かった上で、心よく騙されてやれよっていうぐらいのおおらかな気持ちで、そういうホテルは利用してくれ。
うん、そうそう。それに関するですね、ニュースで言いますとですね、2013年11月16日土曜日のニュース、阪急阪神ホテルズ元従業員、限界率は 10% が上限だったということでですね、ホテル業界に詳しいジャーナリストの桐山秀樹さんは、長引く不況が一因と指摘する。全くその通りです。阪急阪神ホテルズの偽装が始まったのは、リーマンショックのあった2008年頃からです。景気が落ち込み、ホテルを、接待需要で利用する客足も途絶えた。客室は宿泊料金を下げるなどして何とか対応したが、飲食は戻らなかった。この不景気に高級レストランなんてと経営されて、その結果売上が落ち込み、最初に人件費、そして最も手をつけてはならない食材費まで削ることになったということで、まあちょっと長いんで、中略しますけれども、うちのホテルは特に利益優先でコスト削減要求が本当にきつかった。まあ、そうでしょうね。料理の原価は提供価格の 10% が上限ということで書いてあります。
はい、
ということで、一般的にですね、外食産業ではですね、25% が相場と言われております。
まあ、そうですね、25から30ぐらいでしょ
うね。まあ、そうですね。うん、で、まあ、ちょっと高め、特に、まあ、ラーメンとかそういうところはそうなんですけれども、50% ぐらいいくかなというところで、で、逆もまたしっかりですね、やっぱりホテル業界とか、さっき言った、うっとりしに行く場所にはそれなりの金がかかるというので、限界率 10% というもうそこまでおかしな金額じゃないと思います。おかしな金額じゃない、おかしな数字じゃないと思います。
まあまあでもここ一レベルってところか。
ここ一ここで持ち出したよ。かわいそうじゃないか。ホテルの人が。
まあだから要は食材以外のところにいっぱいコストがかかるよってことですよね。
それに対して、実際そこまで高い金額払ってないでしょ
う
と。
うん、
で、一流の、本当の一流のホテルに行ったら、ちゃんと本物出てきますけど。
出てきますね。
でも、その金額を、ちゃんと皆さん払えるんですか、という話でね。
あ、まあ、そういうことですよね。だって、まあ、ゆうたかって、国内で、ほんまに高級ホテル以外のところってさ、
はい、
ゆうたってさ、一級とかジャーランとかでさ、結構安いプランあるじゃない？
はい、はい。
ね、1万数千円出したら、なんか普通に、まあ平日とか限定やけど、部屋に泊まれたりとかっていうのもあるじゃない。
はい、ありますな。
本来ならもっと高いお金を払って叱るべきなところを安くでやってるんやったら、その代償を払うとあかんやろっていうところですね。
まあそうですね。いや、でさ、最近さ、
うん。
ホテルめちゃめちゃ安いよね。
安い。うん、安なってると思うよ。
飛行機安いよね、本当。
いや、だって本当、飛行機と一緒じゃない。空き部屋をいかに埋まらすかっていうところで。うん、そう。
いや、本当だ、1万円超える宿泊先って本当なくなったよね。うん、
あ、まあね、本当にね。まあ、東京とかまだ別としてで
も。皆さん、これ以上ホテルをいじめたらね、皆さん、泊まるホテルなくなるよ、本当に。
そうですよね。
でも、もっと言えば、
うん、
僕はこんなこと言ってるけど、多分僕が思ってることも、他の人もみんな思ってることなんだけど、
はいはい。
ここで問題になってるのはホテルなんか滅びていいと思ってるんだよね、きっと。僕はそう思ってるんだけど、みんなもそう思ってるんだよね、きっと。実用的に使うさ、言ったら、アパホテルとかさ、
うん、
ああいう普通のホテルと、
うん、
あとさっき言ったみたいな、本当にさ、
うん、
ここ一番の時に使うようなさ、
うん、
ちゃんとしたホテル、うっとりするようなホテル、
うん、
それ以外もうみんないらないと思ってるんだよね、きっと。
まとめに乗ってるホテルって、言うたかてなんか、まあ、ごめんやけど、中途半端なホテルですよ。
そう。阪急阪神ホテルなんかもうどんだけ中途半端かも。
ビジネスとして泊まるには高いけど、
そう
で、中でも観光で行くにはちょっとな、みたいなところ、
ね。ちょっと敷居高い感じしますよね。
うん、そう。かといってね、ここ一番で使うかって言ったら、
ちょっと微妙でしょ、
うん、っていう。そうなんですよね。
なるべくして、
うん、
なった。わかるべくしてわかった、という。
っていうところやね。
ね、うん、本当。レミングスのネズミたちのようにね、
うん、
自分から七に赴いてるな、という。
うん。っていうところもあるよね。
まあね、その潮流というのはまあ悲しいことなんだけれども、止められないんだよねっていう。
まあ、そやわな。だって、そう、中流からね、両極になってる分、うん、やっぱね、消費だってそうなるよねっていう話、ね、うん。
っていうことだよね。
うん。
はい、ということでですね、ちょっと一覧表がありましてですね、
はい、はい。
読みますけども、 例えばですね、霜降りビーフステーキ、いうのに対して人工に脂肪を注入して作った加工肉、とかありまして、まあ、こういう適法性罰とか書いてあるんですけどね。
ああ、はいはいはい。
とか、例えば鮮魚のムニエルというのに対して冷凍保存した魚を使用。
うん、
まあ、これはそこまで問題じゃないですよ、とか。まあ、あとは朝採りレタスっていうのがあるんですけれども、うん、それは今日ではなく昨日の朝収穫って、まあ別にそれぐらいいいじゃないかとか。
うんうん、
あと、まあ、それぐらいいいじゃないかの典型というのは、お袋の味の定食。
はいはい、
中年男性国の料理とかね。手作り風ハンバーグ機械で作ってるとか。まあ、こういうのがいっぱいあったんですけれども。
うんうんうんうん。
ねえ、まあだから、この中のものでですね、加工肉を使ったせいで、
はいはいはい、
アレルギーのね、
はいはいはい、
問題もあったんで、まあだからそういう健康にね、直で関わってくるのに関しては、まあちょっとやめた方がいいんじゃないかなというか、やめろという。
超えちゃいけないライン考えろよ。
乙武さんですよ、ほんとね、
うん。
たまにさ、
うん、
スーパー玉出で買い物してる時とかがさ、たまに聞いたくなる。超えてはいけないライン考えろよって。なんか緑色になってる肉とか合うじゃないですか。
あるね、あるね、あるね。
そういうのを持った時、ね、たまでユーザーの我々としても、超えてはいけないライン
考えろよって。
言いたくなりますよね。でも本当もうそういうとこなんですよ。まあ、その、ね、表示義務とか、まあ、法律とかいっぱいあるんだけれども、
うんうん、
現状さ、料理のそういう材料表記に関して、明確な法律っていうのはないと。
ないですね。うん、
まあ、だから別にある種何しようとしても、モラル的には後ろ指刺されようとも、法律的に何かできるわけじゃないんですよね。
まあね、まあ明らかに不当表示っていうの以外はそうでしょうね。
もう消費者の方で、それはまあ選別していくしかないんじゃないかなという。うん、
ああ、ひろゆきの名言が出てきそうですよね。
ああ、ね、嘘嘘で見抜けない人間は D は難しいっていうね。それ2チャンネルの話でしょそんなね、誰も彼も来おへんようなとこちゃいますよ、今話してんの。
うん、まあそうですね。
僕のね、60超えた元公務員の父親母親だって行くようなとこの話してるんですよ。
まあでも外食産業に対してそこまでのリテラシーがいるのかっていう。
ね。
うん、
それに関連するニュースもいくつかちょっと言っておきます。2013年11月21日のニュース、バタートーストと表記しながら実際には曲がり、小川コーヒー35店舗で偽装表示ということで、虚偽表示か。うん、虚偽表示ということでですね。小川コーヒー、僕行ったことないんですけどね。
ああ、まあこれね、言うても京都メインの、
ああ、そういうことですね。
う
ん、
そうそうそうそう。
小川コーヒー、はい、クリエイツ、過去京都市右京区が21日35店舗でメニューに虚偽表示があったとして、その店名を明らかにした、バタートーストがマーガリンになってましたということで、
うん、
まあ、これ一番最初のニュースと関連するところなんですけれども、食っても味わからへんがね、言うでも。
まあね、バター風味のやつなんか特にね、そうでしょうね。
そうそうそう。
うん。
味わからへんのにさ、
うん、
値段2倍近くしたりするもんね、バター。そうだなっていう。
いやー、これはもうほとんどの喫茶店がやってんちゃうの。ほんと
そう。うん、いや、さっきね、出てきた中で、
うん、
米田コーヒーっていう話もあって、米田コーヒーも、生クリームじゃなくてホイップクリーム。まあ、牛乳由来のもんじゃなくて、植物由来のホイップクリームを使ってましたという。
うん。うん、だってさ、提供されてる感覚考えなっていう話です
よ。いや、まあ、そうなんだけど、いや、でもそれに関しては言わせてもらうわ。提供できてる価格で考えたら、別にバターでも提供できると思うで、悪いけど。まあ、さっきも言った通り、もう、うん、まあ、モダンの問題だから、
うん、
それでもいいっていう人は言ったらいいし、
うん、
そういうのが嫌だっていう人はもうノーと言えばいいだけの話です。
うんうん、っていう話ですよね。うん、
まあね、繰り返し言いますけど、それに対して誤表示って言ったやつは、俺の場合は、出入り禁止にするっていう話ですよ。
なるほど。
まあ、いいや。はい。で、それに関する話題です。2013年11月9日、ロブスターから転換ここ1週間ほどに整備が欲しいとの声が爆発的に増えた価格が騒動後に2割上昇ということでですね。まさに商品先物のような感じなんですけども、エビをめぐる虚偽表示の余波が正月のおせち料理に使う伊勢エビにも及んできた。これまでロブスターを伊勢エビと称して使っていた業者が慌てて本物を調査に動いているようだ。卸売市場の取引価格は騒動が起きる前に比べて2割程度。できえな、2割って。そんなやつ。 よっぽど増えたんやな。はい、ここ一週、しかも一週間かよ。一週間ほど伊勢海老が欲しいとの声が爆発的に増えた。なるほどね。ということで、ね、今までよっぽど偽装表示をしていたんだなという。
っていうとこなんですけどね。いや、別にね、これ別に俺、ロブスターって言ったら、それはそれで買う人いてるやろって思うんですけどね。
でも、おせち料理じゃないですか。
いや、まあそうなんですけどね。
でも、あれ、伊勢海老は、あれ、はい、縁起物ですよ。はい、あ、読みますね。
うん、
なぜお祝いごとに伊勢海老を食べるのか、お祝いごとの料理といえば縁起の良い食べ物が並び、タイのお菓子は月だったり伊勢海老だったりします。伊勢海老ですが、伊勢海老が縁起が良いのでしょう。伊勢海老が縁起が良い食べ物とされている理由は、その姿形かというのが大きな理由のようです。あんまり大したことないな、これ。伊勢海老の色といえば赤。これロボスターも赤よね。
うん、まあ茹でたら分からへんよね、という話
です。肌が、鎧甲冑を着て武将のような力強いです。うん、これもロボスターもそうやな。エビの尻尾は常に巻いてます。これと、あ、これもロブスター。あ、嘘嘘。ごめんごめん。あんまり大したことないわ、これ。
うん。いやし、まあ、言うたかて、柄どっちがでっかいって、ロブスターの方がでっかいんだよね。
まあ、そうですね。
うん。まあ、味はね、違う人は、わかる人はわかるんでしょうよっていうところでしょうけど。
バカジダ代表として言わせてもらうわ。
はい、はい。
ロブスターとね、伊勢海老、俺は区別つかん。
うん、多分ね、つかないし、まあ、魚尾出てるような洋風おせちなんかやったら、俺、むしろロブスターでいいんじゃねえのってか思う。
やしね、この手のおせち料理に入ってるね、
うん、
あの手の味付けはね、もう濃すぎてわからん、
うん、
俺は。
うん、そうだね。
まあ、ということでね、
うん、
みんなね、説教を信用するしかないよ、もう、ほんと。突然の説教を
して。突然の説教をし。
いや、先月ぐらいね、イオンの偽装前の話もあったじゃないですか。
うん、ありましたね。先
月やった
か
ね、
うん。そうですね、
先月、
ね。
だからもうね、株式会社はね、そんなことしかせえへんよ、ほんと。
うん、まあね。
信用できるのは世協だけよ、ほんと。
ファ、競合のファーマーズマーケットとかかな。間がかまへんっていう。
そうそうそうそう、そう、そ
う。
う
ん。
ほんとね、農協か世協だけよ、ほんと。信用できる、ほんま。これ。
まだ信用できるっていう意味で。
こんなこと言ってて、大丈夫かい、
世協でも。
発覚とか。
発覚したらね。
どうすんねよ。でも、今んとこまだ、そういう話じゃないから。でも、まあ、その分ね、やっぱ農協とか世協のあれは高いからね。やっぱり。
まあ、でも、生協は高い。農協はそうでもない。
ああ、そう？
うん。
いや、でも、農協のさ、ファーマーズマーケットとかさ、
うん。
家の近くにないもん。
そこの恩恵こむれる人って少ないと思う。地産地消って言うけどね。
ね、そうだよね。
僕、地理的に僕はまだ恩恵こむれてるんだけれども、
うん。
みんながみんなね、そういうところに住めるわけじゃないからっていう。
まあ、でも、それが契機になって、
うん。
みんな田舎に住もうという話なんだ。いいね、本当。
なったらいいなとは思うよ。やっぱり自然だもの、その土地で取れるものを食べるっていうのが一番うまいし。
私あなたの口からそんな言葉が出てくるとは思わなかったよ。
あ、そう？最近だいぶ変わってきたよ、食事。
だよね。うん、ね、だからもう本当偽装でね、ギャギャ文句言うんやったらね、
うん、
田舎に住むかね、
うん、
世間に持ってきてもらえ
と。持ってきてもらえと。
高い金払って。
そうだね。うん。
やっぱり二極側ですよね。
かなと思う、ほんと。うん。まあ、わからんと食べてるか、わかって食べてるか、わかって食べてるんやったら、まあ、騙されて、もういいかって思って食べる。それを受け入れて、その選択肢を楽しむぐらいでないとあかんねやろうな、とは思うけどね、うん。
はい。まあ、ということで。はい。まあ、偽装ね。ほんともう今月はもうそんな話ばっかりでしたね、ということですね。
う
ん、
そうですね。
はい。というわけで、今年、今月も恒例のマクドニュースの時間でございます。
はい。
11月8日のニュース、日本マクドナルド純利益 36% 減、社長交代、1000円バーガーも実らずということでですね。
うん。
大変、辛いニュースなんですけれども、
はい、
日本マクドナルドホールディングスが、うん、7日発表した2013年1月9月期連結決算の売上高が前年同期比 10.6% 減、えらいこっちゃ、1973億円だった本業の儲けを示す営業利益は 39.2% 減の107億円、税引き後利益も同 36.3% 減、えらいこっちゃ、63億円と大幅な減収減益となった。期間限定の商品を投入せずに利益性の高い定番メニューを中心とする戦略を打ち出したが、来店数が大きく減り、あらま、既存店の月間売上高は5、6月を除いて全ての前年同月の実績を割り込んだということでですね、
うん、
まあね、先々月ぐらいかな、
うん、
1000円バーガーの月が入れば、それなりにね、復活するんじゃないかという話をしてましたが。
うん、大きくへこんだね。
しませんでしたという。
1、9月やもんね。思い切り入ってるよねっていう。
営業利益の話に関しては、
うん、
だいぶ円安という、面もあるかと思いますんで。
まあ、食材の輸入のね、コストが響いたっていう書かれ方はしてますからね。
はい、原価も高騰とかそういうのもあるかと思うんで、まあ、ちょっとその辺も加味しないといけないかなと思うんですが、まあ、何より売上がね、削退 10.6% 減でございますんで、
うん。
まあ、で、しかもその時期が、やっぱりさっきも話に出てた、うん、1000円バーガーの時期も含むんで、
そうそうそうそう。
ずっとね、売上単価を上げる施策ばかり打ち出してきたわけなんで、
うん。
まあ、正直その施策全部空振ったんじゃねえのと言われても仕方がない。
ああ、そうやな。まあ、細かく見ると分からへんけど、まあ、確かに単価上がったかもしれへんけど、来店人数減ってるよねっていう話だよね。
うん、さあ、どうなんでしょうか。
どうなるんでしょうか。
なんか本当に終わりの始まりという、かなり明確なビジョンが見え始めてきているような気がするんですけど、俺はこれは。
今、おとなしいよね、でも、マクド。
そうですよね。
うん。だって、まあ、本当定番のグラコロぐらいしか。
いや、そんなこともないんですよね。次のニュースなんですけども、2013年11月12日のニュース、マクドナルドのチキンフィレオ、もも肉、胸肉の変更ということですね。日本マクドナルド12日はフライドチキンを使用したチキンフィレオをリニューアルし、15日から全国販売すると発表した軽めの食感仕上げる製法で女性客の需要を取り込む狙いということですね。驚愕のもも肉から胸肉への変更ということですね。
はい。
また貧乏くさい話やなとも思いつつですね。そういうですね、施策を打ってきたということなんですけれども。うん、
はい。
邪推ですよ、今から僕が喋ることは。
どうぞ。はい。
これあれだよね。さっき話してた偽装問題絶対関係あるよね、これ。
あー、うがって見ちゃうよね。
わざわざここまでキャンペーン打つというのは、なんか見ちゃうよね。それはそういう風なことなんだろうな、と。
あー、そうですね。確かにね。
コストを下げることが目的と思われるんですけれども。
うん。
これをキャンペーンまでしてね、
そう。で、まあね、歌
やるかーって思いますよね。
女性でも飽きずに軽く食べられる。
昨日送ってきました。
はい。どうでした？
わからん。
あ、そう。わからへん。
胸肉の調理がね、よくてわからんという意味じゃなくてね。
うん。
前チキンフィレオを食ったんいつだっけ？どんな味だっけ？
あー、なるほどね。そういうことか。
そういう人は多いと思いますよ。
うん、食わないね、確かに。
最近、日本で売られてる、こうでも、なんや、フライドチキン系のメニューは、
うん、
胸肉が主役ですんで、
うん。
エルチキとかね、ファミチキとか胸肉使ってるっていうのはすごく有名な話なんで、
うん、うん、うん。
胸肉にね、特殊な液を浸すことによってジューシー感を演出しているという、
うん、うん、うん。
うん、そういうのがね、まあ有名な話ですんで、
はい、
まあその流れとしてはまあ自然な流れかなと。コストも全然安いわけですし、
うん、うん、うん、うん。
でね、まあ実際マクドナルドチキンフィレオ食ったわけですけど、まあソースとかですね、他の味付けは濃いわけで、
うんうん、
あれはわからん。私はですね、王将に行ってですね、
うん、
鶏の唐揚げを食って、もも肉が出た値だというような、もも肉好きなわけなんですが、まあ、そういう人ほとんどだと思うんですけれども
、うん、そうだね、うん。
胸肉の料理の仕方なんか、私は鶏ハムぐらいしかないんじゃないかと思うような、もも肉好きなんですが、それでもやっぱり分かりませんでしたね、本当。
そうか。
まあ、比べたら分かるでしょうけどね。
まあまあまあまあまあまあね。
食ってる時に、これ、もも肉ですか、うん、胸肉ですかって、わざわざ聞かれたら、
うん、
ちょっと食べて、ああ、多分胸肉っていうのは、それはわかりますよ。
うんうん、
けど、今まで、食ってきたチキンフィレオが、もも肉か胸肉かっていうのは、明確に思い出せないし、多分。
うん。せやな。
それの、味の差とかもわかんないと思う、俺。うん。
そもそも、ジューシーチキンフィレオってどんな味やっけっていうところからスタートせえな感じ。
でしょ、でしょ。
うん。
で、かつですね、今回はですね、うん、この、ある種録音するために食ったんですけど、チキンフィレオ。
うんうんうんうん。
こっから先自分の人生でチキンフィレオ食うかって思って、関係ねえよな、と。
せやなぁ。オプションにないなぁ。
ですよね、ただでさえマクドナルド行かへんのに、その、ただでさえ行かへん中でチキンフィレオわざわざ買って食うかと。
うん。
いう、はい、感想が出てきてしまいました。 豊川さんはチキンフィレを食うときは多分もう一度はもも肉だったか胸肉だったか忘れてるんでしょうね、きっと俺は。
うん、だろうね。
はい。で、それも別に思い出さないまま食って、ああ、こんな味だったなと思ってね、済むんでしょうね。
うん、
っていうことを考えた場合ですね。
うん。
わざわざこんな貧乏さいキャンペーンをしなかった方がいいんじゃないかということさえも思ってしまうような。
わざわざキャンペーン払んでも、ね、内緒でもも肉から胸肉にやっときゃ、別に、チキンフィレはもも肉使ってますなんて言ってないんやからさ、っていう話、
ね。まあそうですね。フィレオですからね。
うん。
フィレオってなんだろうとか思ったりね。食品偽装問題が、マクドナルドもね、うん、やっぱり影響を与えたということなんでしょうね。
っていうことなんでしょうね。
うん。まあ、日本マクドナルドは日本最大の外食産業なんでね。
うん。
そういう具材ちゃんと考えてもらうと困るんですよね。そもそもからして。
これが、そのマクドの答えやったということですね。
はい。ということで、あれ、マクドの悪口と貧乏くさい話ばっかりしていますけど。
うん。
これで、マクドニュース終了ですけど、いいんでしょうかね。
今回少なかったね。
少なかったですね。しかも悪口しか言ってませんね。本当に。
ほんまに悪口しか言ってない。
はい。まあ、いいです。はい。まあ、はい、ということで、マクドナルド、まあ、来月もよろしくお願いします。ということで、マクドナルドと同じくですね、B 級グルメの話題なんですけれども、こちら2013年11月10日のニュース、福島浪江焼きそばが日本一に、11月10日 B1 グランプリということでですね、ご当地グルメによる町おこしの祭典、B1 グランプリ県、愛知県豊川市で開かれ、浪江焼きそばを出展した福島県浪江町の団体が初めて日本一に選ばれました。1位が浪江、焼きそばで2位が、十和田バラ焼きですね。で、3位が熱血勝浦担々麺で、4位が今まで焼き豚卵飯、5位が久慈豆腐部屋ということでですね。
はい。
まあ、おなじみのメンツが並ぶですね、B1 グランプリなんです。また焼きそばかという、そういう声が聞こえるような、ね、今回の、グランプリでしたということなんですよ。
はい。
まあ、僕愛知県に住んでるけど、行ってませんけどね、B1 グランプリに関して。
今回、豊橋
豊川ですね。
豊川か、そうか。はい。
前行ってですね。
うん。
地獄のような目に遭ってますんで、B1 グランプリに関しては。
まあなぁ、
うん。で、しかもですね、今回豊橋みたいなとこでやるわけじゃないですか。
うんうんうん。
東京からも大阪からも来るでしょう。
まあ来るわね。
うん、はい。言うたら日本の真ん中なんで。
そうですね。
えらいことになるぞと思って。
ああ、なるほどね。
はい。避けました。
はい。
正解でした。ニュースで見た限り、豊橋駅はもう大パニックよ。
だろうなと思うよ。
うん、
普段そんな降りるような駅ちゃうやん、みたいな。
まあ、豊橋駅は、うん、まあ、一応新幹線止まる駅やからそこそこでかいんだけど、で、いや、だからそっからさ、豊川に行かんとあがんわけなんですよ。
うんうんうん。
で、その豊川に行くさ、路線はさ、ほんとさ、三両編成で動いてるような、普段はね。
なるほどね。
細い路線なんですよ。
はいはいはい。
地方からさ、豊橋にやってきて、うん、そこから豊川に行こうとするんですけど、うん、まずそこがですね、うん、まあ、機能不全に落ちるわけなんですよ。
うん、そうだね。うん。
入れませんという。いや、ほんとそんな感じは正しいですよ。
いや、まあそうなんやろうなとは思うわ。うん。
いや、いかんでよかったというか。でもね、一応フォローしておくと、
うん、
二日目はね、雨が降ってたんで、
うん、
案外空いてたらしいです。
ああ、なるほど。
行った同僚ダウン。
ああ、なるほどね。
B1 グランプリにしては珍しくね、5つぐらいメニュー食えたらしいよ。ああ、すげえ。
それはすごいね。うん。
だから割と結構回れたって言うてましたね。
そっか、そっか。波焼きそばな。
本当ですよね。日本人いつかこんなにね、焼きそば好きになったんですかという。
うん。まあね、そんなに好きかと言われると確かにって感じ
です
、ね。
いや、だってさ、うん、日本の三大メニューって言ったら何ですかっていう話で、例えば。
カツ丼、ラーメン、お好み焼き。
うん。お前もなんかすごいチョイス出してくるな。
ごめん。
まあ、
寿司とか言ったらよかった。
いや、まあ多分ね、カレーラーメン寿司ですよ、きっと。
うん。
これはね、漫画基準で言ってますので。
ああ、なるほどね。
カレー専門の漫画があるでしょう。
あるね、
うん。ラーメン専門の漫画もあるでしょ。
あるね。寿司専門の漫画あるね。
でしょ。だから、うん、日本三大、国民食はカレー漫画寿司なんですよ。
焼きそばはないね。
確かに。だから、日本の出版社は、
うん、
カレー漫画とかやってる場合ちゃうよ。最近翔太の寿司2始まったけどね。
うん。
翔太の寿司2なんかやってる場合ちゃうって。
ああ、焼きそば漫画をやれと。
そうそうそうそう
ひたすら焼きそばを作る。
そう。手田沢先生にね、焼きそば漫画描かせんとあかんよ。こんな人気あんねんから。
ほんまよね。
まあ、土山茂雄先生のね、ショッキングという漫画の中ではですね、
うん、うん。
B 級グメブームは偽物だって言うとったけどね。焼きそばはなぜ人気があるかは、食材の仕入れが楽だからだって。すごい勢いで、カンパされて入りましたけどね。ほんまかなと。これでどうなんやろ、でも。はい。ちなみにですね。
うん。
過去のグランプリを見たところですね。
うん、うん。
皆さん知ってると思いますけどね。
うん。
第1回富士宮焼きそば。第2回富士宮焼きそば。
うん、
ね。第4回横手焼きそば。第6回は昼前焼きそば。
うん。
ひどいな、ほんと。
いや
焼きそばばっかり。
焼きそば多いね、ほんと。
でもさ、北谷さん。
うん。
焼きそば最後に食ったのいつよ、あなた。
俺、焼きそば最後に食ったの。あ、でも1ヶ月前にぐらいには食ってるはず。
いや、1ヶ月前でしょ。B1 グランプリの結果見てくださいよ。
はい。
日本で一番人気あるメニューなんですよ、焼きそばが。いや、まあでも、うん。ね、ほんと食わないよね。はい。
食わないっすね。そうですけど、ね。うん。
まあ、ということで、まあ、B1 グランプリというの自体がですね、
うん、
本当は何かパッケージのレジャーというかね、
ああ、まあね。
テーマパーク的なものになってるんで、まあ、これはこれでまあ、いいんじゃないかなと。はい。ということで、まあ、最後のニュースです。
はい。
はい。まあ、最後はまあね、重たい話題が多かったので、さっぱりいきたいという感じで、画像あり、ガリガリ君シチュー味買ってきたったったったったった、笑いということでですね。
うん。
11月2日のニュース。まあ、11月の最初からですね、赤木乳業さんの方で、ガリガリ君リッチのですね、味のバリエーションとして、ガリガリ君シチュー味、クレアおばさんのシチュー味ですね。
うん。
まあ、クレアおばさんというあたりがですね、昨今の偽装表示に引っかかりそうな感じなんですけれども、はい。まあ、そういう形で、シチュー味が出て、まあ、食ったところですね。
うん。
皆さん、すごい微妙な感じの、感想が並んでますという、そういう感じです。
ああ、そうやね。うん。
食いました？
いや、結局、そこら辺の評価見て。
いや、でもね、北谷さん。
う
ん、
はい。
毎回言うてますけどね。
うん。
あなた一生、ガイガイ君のね、シチュー味食われへんよ。今食うとかんと。
まあ、まだギリギリ
並んでるか。一期一会ですよ、これ。あなたね、2年後ぐらいにね、めちゃめちゃ後悔してるかもしれへんよ。
ああ、でもな、ペプシソー飲めへんかったからって言って、別に後悔せえへんからな。
それ、運が良かった。
そうかな。
いや、だから、本当もう神に感謝しろよって感じ。
そっか。
今ね、一生手に入らないペプシソーに対して。1ミリも飲みたいと思わへん自分の運の良さに感謝だ。
なるほど。
ガリガリ君の親友は二度と帰ってこない、帰ってこないと決まったわけじゃないけど。
いや、でも見てると帰ってけえへんなっていう味みたいやね。
うん、まあ、つうかね、去年あったガリガリ君のコーンポタージュ味が帰ってきてない以上ね、同じ末路なんだろうかとは思うんだけど、ね、あれみたいな味。これ、あるあるやねんけど、家で。うん、リンゴとか桃とか家で切った時さ、
うんうん、
包丁にさ、野菜の匂いが残っててさ、
うん、ああ、うん。
なんか甘いもの食ってんのにさ、
うん、
なんか変な匂いするわ、みたいな。
わかるわかる。あるやん。わかるわかる。うん。
あんな味。
ああ、なるほど。
だからさ、側というか、一番外側がさ、
うんうん、
だから、シチュー味アイスって書いてあるけどさ、
うん、
あれったらミルクアイスなわけよ。
なるほどね。なるほどね。
で、中にさ、うん、ちょっとコンソメっぽい味のポテトとかが入ってるからさ、
うん、
それが合わさってさ、別にまずいとは言わないというか、初めて食うような味という感じなんだけれども、
うんうんうん、
なんかやっぱり、違和感がやっぱり最初に来るわけね。
はいはい。
だからまさにさっき言った、果物に野菜の匂いがついてるみたいな、そんな感じ。
なるほどね。ありかなじゃなくて違和感な
の。違和感。だからこれを、10年食い続ければありになるんだろうなという。
ああ、なるほど。
別にまずくはないけどね。で、かつ別に慣れるまで食いたいともあんま思わない。
思わない
っていう感じかな。でもやっぱり俺さ、ガリガリ君のこの辺のさ、うん、変化球メニューに関しては、
うん。
ちゃんと塩味で作れよと。俺は
さ、ああ、うん、せやな。それは思う、うん。確かに。変にスイーツで考えんなっていう。
そう。ちゃんと塩味で、
うん。
普通の味の美味しい味のコンポタージュをこう出したもんやったら、 俺、美味しいと思うんやけどね。
せやな、うん。
だから、お菓子の範疇で考えてるから、定番化せえへんのちゃうんかっていう。俺はそっちやん、どっちかというと。
はいはいはいはい。なるほどね。なるほど。
うん、だから、そうやって、ロケットニュースでね、溶かしてみたっていう、そういう、しょうもないいじられ方しかせえへんねん。思うで、俺は。遊び相手ロケットニュースだけでええんかって。まあいいや。まあでも最後に捨て台詞として言うとっけよね。
お
う
お
う。北根さん二度とお前食われへんねんから。その意味合いだけは理解しろよ。
はい。
それからのお前の人生がどうなるか知らんけど。
二度と食えへんのやぞ。
二度と食えない。最近もね、ね、対馬山猫、勝手に飼ってたおっさん、なんか漁船怒られたりしとったけどね。ね、絶滅危惧種というか、そういうもんやね。残ってることに意味があんねん。分かったか。何が分かったか。
何が。